8月14日深夜0時を回りました。ドンペイです。
あ、おはようございます。ケンジです。
突然何さらすねんって感じ。
ちょっと面白かったですね。
いや本当にドンペイ夜の話が始まりました。どもってるわけじゃありませんが。はい、もう本当に8月も14日でございます。
半分ですよ。
半分来ました ね、
ねえ早いですね。
なんか7月終わった時に、はい、いやもう後半戦始まりですねって言ってたらもうこの間7月終わったんで、
そうなんですよ。
ちょっと待って、もうどうなっとんねんって感じでしたけど ね、 ねえ、いや7月末の暑さが、
はい、
まあ、台風の影響もあるんですけど、ちょっと最近ね揺らいでますね。
そうですね、
風強いですし、はいはい、雲が多くてやっぱり火を遮ると、はい、温度って急にあれですね、変わりますね。
そうですよね。で7月末ぐらいの時の外ね、はい、アスファルトの照り返しの時の、
はい、
鼻から空気を吸い込んだ時にパネッパね、
はい、
パネッパ、
パネッパもうパネッパね、はい、本当にサウナの中で、
はい、
長いこといて鼻呼吸しろ言われたみたいなね。
そうなんですよ。
もうこの鼻のなんていうんですか、この鼻の穴のこの軌道が熱くなるやつですね。はい、普通のところでそれでしたからね。
はい、そこから比べると幾分かやっぱり過ごしやすくで、徐々に夕方ね、
はい、
スズムシだとかね、
そうなんです
ね、鳴き声がこう、
はい、
やつらは賢いなみたいなね、
賢い
ね、ちゃんとね。
それとやっぱやっぱり四季はなくなってきたなって言ってても、
はい、
最近もう確実昼は短くなってきてますしね。
そうなんですよ。もう7時過ぎぐらいからもう暗くなって
、もう、はい、なんか落ち着いてきてます最近
ね。
はい、それとね、空の青さがちょっとね、はい、秋に見える秋 の、 青さがね、
あ
出てきてますね。つい最近僕東京でね、
はいはい、
まあ、一つ番組を行くために外出たんですけど、はい、台風のそのこの前やってきた台風 の、
はい、
影響もあって朝から雨だったんですよ、
はい、
でかといってまあまあ普通に夏の日の格好で出るじゃないですか、
はい、
まあ、その日はカラオジで半ズボンじゃなかったんです、
はい、
短パン玉井じゃなく、
はい
はい、短パン玉井じゃなく長ズボンドンペやったんですけど、
はい、
それでまあ半袖で行きますよね、
はい、
朝から寒くて、
あ、半端だ
と、ちょうどね、はい、いや半端じゃ、結局半端じゃなくてよかったなって思ったんですけど、はいはい、渋谷が朝何時の段階、10時ぐらいで19度とか言ってるね、渋谷がですよ。雨が強くて、
はい、
風が強くて、
はい、
そして寒いっていうね。だから僕長ズボンに T シャツで行ったんですけど、
はい、
みんな上着着てたりとか、
あ、ジャケットね、
ちょっとカーディガンを、はい、羽織ってたりとか、はい、女性の方はね、
肌寒かったっていう。
だからちょっと割と夏っぽい T シャツだったんで、
はい、
あれ俺ちょっと恥ずかしいみたいなね気はしましたけど、
はい、
ただかろうじて短パンじゃなくてよかったっていうこれで短パンでこの T シャツやったら多分あの人寒いであれなって絶対言われるようなパターンの服装になってたんで、
ちょっと回るとなんか唇紫になってい
やもう、なんで突然みたいな、
はい、
その日に関西、午後から移動したのかな、
はい、
関西に移動したんですけど、まあ、関西着いたら暑いの暑いの、もうね、
うね、
朝あれやったやろっていう、ね、感じでした、はい、まあ、その日の夜はやっぱりね、渋谷だったり新宿だったりの映像が出て、
はい、
寒さのあまりっていうニュースになってました。
あ、なんか ちょっとね、僕もあのダディと喋るときに、はい、まあ、関西の方はごっつい晴れてるんで、
話ですね、ですね、
はい、こっち寒いよって、雨降ってるしさとかっていう時もあったんで、はい、その辺加減ですよね、ちょっとこの13号が来る前ぐらい
ね。そうなんです、そうなんですよ。もうなんか、はい、もうだからね、これこのまま寒くなっていったらもう夏終わりってちょっと寒すぎるなってその頃は思ったんですけど、はいはい、関西帰ってきたらまた暑いし、いやまだまだ大丈夫やなと、はい、
そうですよね、はい、もうバンバン今年ってね、ちょっと台風も多いですからね。
多いです ね、
ね、やっぱこの14出てまた、
ね、すぐに通って、なんかすぐまた来てるみたいですね、はいはい、それとあの進路の異常さ、はい、
異常ですよ。上に上がったりね、西に飛んだりね、はい、
もうなんか、どうなってんのって感じですね、
はい
はい、ね、卓球で本当あの変化球かけるようなね、あのボールみたいな軌道でやってくるという、はいはい、予想できないですね、はい、いやだから、このつい最近ね、はい、あの関東直撃したやつも、
はい、
関東というか関東の入り口まで経由して、そこから今度茨城 の、 あの沖合、はい、バーン抜けるっていう、
はい、入れですよね、
はい、鋭角に曲がるっていうね。なんか誰か操作しとんのちゃうから、
はい、はい、そうですよ。で 前の12号も、はい、一旦西日本のね、九州の方に抜けたのが帰ってきて、九州ぐるっと回ってまた行ったみたいな。
いずれ多分、はい、もう太平洋をこうあの縦断します言ってずっと北海道まで行って上通って日本海また戻ってきましたっていうね、はい、一周するような台風来へんかなっていう ね、ちょっと それはそれで見てみたいなと思いますけど、はいはい、いやだからあのいくら高気圧の、ね、影響でこう進み具合がこう変なんですとか言いますけど、その高気圧の張り出し方も、はい、やっぱりちょっとおかしいんでしょうね、今までに比べると。
そうですよね、
だからこんな台風が今までなかったっていうことでね、はい、いやだからなんか、温度だったり海水のもう高さだったりとか、はい、この前も哺乳類ですね、最大だと言われてるあのクジラがね、
はい、
上がりましたし ね、普通あそこで絶対に見かけないっていう、はい、やっぱりなんか海の中もえらい変化しとんでしょうね。
そう、ただ僕ねダイビングするので、はい、昨年までは、はい、サンゴの白化現象って水温が高くなって、
はい、
もう死んじゃうんですけど、今年はねなんかまだそんなに体温あの水温がゴンと上がってなくて、サンゴの還元にはいい感じなんですけど、
そうなんですか。
でも水温じゃなく多分海流だとかそういうのに影響はしてると思うんですよね。
ああなるほど、はい、いやだからね本当なんかおかしいですね、はい、もうあの怖いです、
そうですよね、
正直怖いです、あの、はい、台風がずっと続いてあるというね、はい、まあ皆さんもね本当十分気をつけていただきたいなと思っておりますが、
はい、
いやもう今日14日ですから、
はい、
明日明後日かな、
はい、
京都の大文字の送り火、
あ、いや
ね、
山の上のね
山の大、
はい、
勝手に登って犬にしたろかっていうね。
つけて、
はい、それが太い、はい、何年間かかってこれを計画したら思ってるんですけどね、はい、もうまだまだちょっとできませんね捕まるっちゅう、ね、
あれ木で作っとんすよね、はい、
あれ木で燃やしてるから、あの字の通りに木を置いてですから、
ね、
そうなんですね。だからまあこうそこになんか燃えるもんで
もう一個
点を作ってね、
あ、そうか、
はい、いやもうこの送り火はね、祇園祭りはなんか夏本番という雰囲気するんですけど、
はい、
毎年言いますけどこの送り火はやっぱりちょっとね寂しい、まあ、このようにねこうこの現世に帰ってた霊たちをね、
はい、
またまた来年って言ってね、はい、送り出すというような、はい、それの火を焼くことですから、はい、なんかやっぱりちょっとねなんか寂しい気持ちになります。寂しい気持ちというか、うん、そのやっぱり自分の身内でもねやっぱり多分帰ってたんだろうなっていうことを思うと、はい、ああもうまた来年かって思ってしまったりとか、うん、なんかそんな気になって、この送り火は僕すごい好きですね。なんか温度も暑いんですけど、なんかちょっとね気持ち的に涼しい気分になるっていうような感じがします。
昔からねこの夏の間にね、はい、要は七夕で織姫と彦星が出会うとか、はい、うん、そういうなんか夏にそういうのあれ
多いです
ね多いですよね。
確かに
お盆もそういうねちょっと先祖が帰ってくるとか、
は
い、
うん、まあ彦星と織姫はねやっぱ天の川があるから、はい、季節 的にその天の川っていうね、星の群れが出るのがこの夏の星しかないからですね。
なるほどね、
はい、これが冬の星、冬の星にもしね、はい、天の川が出てたら絶対冬やる方がいいんですけど ね、
ね、
綺麗ですね、はっきり見えますし、澄ん、はい、んでますから、ね、この天の川はやっぱり冬場になると日本からは見えないんですね。はい、それで夏なんでしょうけれども、はい、いや、なんかこうロマンティックな ね、はい、ロマンチックな
というか、あの何十年かぶりに、15年ぶりですか、はい、火星もね、
近いです ね、って言うてもポツンですけど、
そうなんです。でなんかすごく僕話題になった時に見たんですよ、
はい、
あれやなって、
はい、
よっしゃって、
はい、
まあまあ今も見れるからね、
見れます。
9月の半ばが、ね、そうですね、頭まであるっていうことだった、はい、ただやっぱりちょっとこうオレンジ色っぽく赤白く、
そうなんですよ、赤く、もう赤く出てるから、はい、もうすぐに皆さんね、はい、本当に空見上げてみてください。多分ね、矢印で火星って書いてるぐらい色が色が分かります、ね、
すごく 赤っぽいね、はい、オレンジっぽいのが分かりますもんね。
日の暮れた後、夏が中心ですけど、日が暮れた後に、西の空にね、はい、ものすごく明るい星が一つポーンと出るんですけど、はい、まあ、あれは金星でね、そうなんですよね、
水金ね、
はい、金星がだからあんなに大きく見えるとかいうようなことですから、はいはい、まあ、もともと金星は、まあ、ああやって輝いてるんですけれども、火星がねやっぱりあそこまで大きく見えるのっていうのは確かに今まで見たことないなっていう気はします。
ね、すごいですよね、
はい、へー、そうなんです。ね、僕この夏というか、はい、琵琶湖にあるね、はい、プラネタリウムで、はい、ちょっと星をね、はい、勉強してたりしてるんですよ。
そうですよね、
はい、なのでちょっと星のことに関してはね、もともと星すごい好きなんですけど、はい、やっぱプラネタリウムで見るのと、はい、実際ね、夏も空気の澄んだ日に星を、はい、空見上げてください皆さんね、はい、半端ないたくさんの星座が見えたりとかするので、はい、すごいね、いいですね、やっぱりね、なんか壮大な気分になりますね、宇宙を感じて、そうなんです、まあ、そういうプラネタリウムの中ですけど、
はい、
満天の星空を出してですね、もうすごい、なかなか普通の、ね、見た目では見えない星までプラネタリウムの中には出てるんですけど、
はい、
まあ、それを出しながらポンと皆さんから見やすいステージの上で、
はい、
薄明るい中で、
はい、
おどろおどろしい話をするという、朗読劇。いやいや、違う
夏にちなんだ
稲川なんとかさん違いますよ、純次さんちゃいますよ、ね、いや本当にね、満天の星空の下、
はい、
まあ、なんかこうちょっとねしんみりしながらほっこりするというお話をね、はい、20分ぐらいのお話を、今回ね8月の12日と19日に、
はい、
僕がやります。
日曜日ですね、ど
ちらもね。そうなんです、琵琶湖のほとりにねある、はい、琵琶湖マリオットホテルという大きなホテルなんですけど、
はい、
そこに立派なプラネタリウムありましてね、そこのプラネタリウムには有名なね、はい、星のお兄さんっていう全国的に有名なね、
はい、
方がいるんですけど、
まあ、NHK の歌のお兄さんみたいな、
歌のお兄さんもう星のお兄さん、ただ年齢僕より上ですから、
はい、
自分でも言ってますけど、はい、星のお兄さんと言われるおじさんですっていうね。
あ、そうか、
はい、
昔はね星のお兄さんやったけど
だったんですそうなんです、まあ、そういうお兄さんもいるようなプラネタリウムでですね、はい、僕もちょっとイベントを売ってくれとホテルの方から言われたんで、
はい
はい、じゃあ何が俺に何ができる、歌うかいろいろ考えたんですけど、はい、まあね、やっぱり東京でね、はい、下北沢だったりああいうところの小さい劇場とか、はい、まあ、カフェとかでもね東京ではやるんですけど、はい、朗読劇っていうね、まあ文面を読んで聞かす、
はい、
まあ、お話の会みたいなものですよ
ね、
簡単に言うと、はい、ただその物語を聞かすので本当にこの喋る人側の感情やらセリフの間だったりで聞いてる人はもう音しか聞こえないので、
はい、
そこでその現状を想像さすという非常に難しいね、力のいる作業なんですね。
そうですよね。
だから普段僕がカメラの前で演じてるのは、はい、この自分の顔で作る表情だったり動作だったりそしてセリフだったりでね割と伝えやすいんですけど、はい、今回はもう何もなしでしょ、僕の喋る声だけで皆さんをその世界へ導くというなんかね本当にちょっとね緊張してます。
あ、
はい、 いやもう
新鮮でいいですよね。で
も、はい、ういう、まあ、この12はねもう1回目終わりましたので、はいはい、まあ、なんとかね、なんとかこなしました、はい、次19日の日にね、はい、もう1日ありますのでね、こちらはもう再度もう一度ね、しっかりやり直して、はい、やったろうと、まあ、これがねちょっと根強い人気になってくると、まああと1人2人増やしてね、はい、ちょっとしたお芝居的なロードグリークもあったりするんですけど、
あ、はい、昔ね、はい、日本昔話のね、
そうなんです、
お二人のようにね、はい、声変えてとか、
そうなんです、で今回は僕1人でやってますけど、はい、市原悦子さんも時田藤夫さんも出てきます、は
い、あ、素晴らしい素晴らしい
土屋どん平が演じる時田藤夫はよーこんかーっていう、ね、船が出るぞー
高めでね、
はい、お客様今夜は年に一度の川下りの船が出ますよっていうね家政婦市原さんいやもうあれで育ったんでね、やっぱり ね声の質はねやっぱあれが大好きですね、
なんか耳のね奥に、そうなんですよ、懐かしくね、
そうなんですよ、
心地いいですよね、
心地いいんですね、はい、あれ、いやだから時田さんは亡くなられてね、非常に残念だなというのは思いますけど、うん、まあ、その後釜を狙おうかというね、
いいかもしれないですよね、
はい、それもね、はい、それもなんかものすごい自分としては嬉しい話やなっていう、ね、なんかそれで育ったから、はい、もう土曜日の7時は、はい、もう7時になる前にもう4チャンネル変えといて、関西だったら、はいはい、ほんで4チャンネルバー7時になったら、ぽーやーよいこだこだ、蛇がね、あ、蛇が上がっていってね、立つね、はい、あれがもう何とも言えなかったんで、
そうですよね、
はい、もうだからねやっぱりあれで育ったんで、ちょっとね声の質はね、はい、意識してます、
はい
、はい、もうね、皆さんにはこの、まあ、12の方は終わりましたけど、はい、同じ時間でね、はい、また19日の日もですね、はい、14時から
4時から、
はい、14時ですね、14時お昼の2時からですね、はい、まあ、50分ぐらいの番組です、
はい、
前半は10分から15分ぐらい星空、今の夏の星空を案内するという、これは僕じゃないんですけど、はい、ちゃんと、コニカミノルタが作った映像美で案内するという、はい、すごいいいのがあるんですけど、それが10分ぐらいあって、その後にね、ちょっとお話しさせていただきます、
はい
はい、そして、まあ、その後終わりで、皆さんとちょっと客席にいる皆さんと、まあ、Facebook でもねたくさん見に行きますっていうコメントいただいているので、多分そんな方初めて会う方もいるのでね、
はい、
ちょっとそこで、まあ、質疑応答とやって、うんうんうん、まあ、そのプラネタリウムの外で、まあ、まあね、サイン欲しい方はサインを、
はい、
握手して欲しい方は握手を、はい、ハグしていただきたい方はハグを、
はいはい、
そしてチューしてほしい、はい、いやそれはないそんなことどこまで行くねんっていうね
じゃあまあ分かんないですよね、でもね、はい、まあ、60歳ぐらいの男性の方がチューお願いしますって
言ったら、いやもうお願い、フレンチでいいですかっていうねベロチューはダメっていういやまあそんなようなことでね、はい、また皆さん時間が合えばね、8月19日の日曜日お昼の14時からでございます、はい、一般1000円でございますのでね、はいはい、琵琶湖マリオットホテルのデジタルスタードームホタルっていうプラネタリウムでやりますので、
はい
はい、よろしくお願いいたしますね、
ぜひぜひ、
はい、いやもう初の試みでね、はい、いろいろこれからもね何かやっていきたいなっていうのは思ってます、
そうですね、
もしかしたら今度なんか自分の頭の中にあるのはこういうプラネタリウムの中で、はい、落語やったろうかなとかね、うん、なんかそんなんも面白いな、
お題、そうやね、お題はこう、はい、夜にとか星座にちなんだお題にしてたらね、はい、
それとか、まあ、自分でも作演出をする文面で、まあ、朗読もしたりとか、うんうん、まあ、ちょっとねいろいろ、まあ、単なるテレビの前にテレビ画面出たり映画の画面出るだけじゃなくね、せっかく俳優という仕事してますのでね、ちょっとそれで楽しめることはいろいろやってみようかなと思っておりますね、
はい、素晴らしい
出ました、はい、久しぶりに
素晴らしい
素晴らしいいや本当に楽しみでございます、
はい、
ケンさんはこの8月のご予定はまたいろいろあるんでしょう、
はい、そうですね、先日は、はい、東京のダディファミリー
ダディ、はい、新井さん、
はい、がこうちょっと姫路、
そうか、はい、姫路お越しになって、
はい、瀬戸内でちょっとも
しかして瀬戸内の、はい、小豆島の手前にあるタンガ、
はい、
行かれましたか。
家島諸島に、諸島にね、はい、であの西日暮里の勝也君 ご家族もゴリラ兄弟も来て
来られました、
はい、
そうですか、
楽しかったですね。
いいですね、あの家島諸島はね、あそこどこの島行ってもいいですもんね。
そうですね、瀬戸内ってやっぱいいですよね。
いいですね、
なんかね、あの日が落ちる時も、
はい、
いろんな島々の中にこう水面に落ちていくし、
はい、僕何年か前に健さんに連れて行っていただいた時に撮った写真がね、はい、やっぱまだ大事に置いてありますもん。
あ、
もうこんな綺麗なの撮れるの多分どこでもないなっていうようなぐらいの綺麗な写真が撮れたんですけど、はい、あ、いいですわ
ね、なんか
ちょうど思い出として唯一ね、それとその綺麗な写真残ってるのに、はい、唯一あの僕はサインはお尻の、女性はお尻のほっぺたにしか書きませんと言って、はいはい、女性がいきなりじゃあお願いしますってお尻を出された方がおられて、はい、僕は生のお尻に、はい、お尻のほっぺたにですね、はいはい、サインをした覚えがあって、はい、ちょっと寂しい時に見たいから写メ撮っていいかっていうようなことでそれも写メ撮ったのに、はい、それはないんですよ。
あ、
どこ行ったんやろあれってなんかもし落として拾われて嫌やからと思って消したんかもわかんないですけど、はい、でもなんかね残念やなっていうね、
はい、
あの方まだ姫路におられます？
いてると思いますね。
今度サイン頼んでいいですか？
でもねちょっと年を取られて、
あ、そうか、
ね、ちょっとこう、あのこう重力が、
重力がね、はい、あの時割とプリンと
ね、
プリンとした可愛いお尻でしたけど、はい、そうですか。
じゃあまた若者を見つけ
に、若者、ここでも募集しましょうか。
そうです
ね、僕はサインは、はい、言うときます。男性の方はね、
はい
はい、箸袋にでも書きます、
はい
はい、でも女性の方は、はい、お尻のほっぺたにしか書きませんって、
ね、まあ右か左かはまあ自分とあとはもうどめさんの、はい、好みで、
はい、なので、お尻の立派な方、
はい、
大募集ですどんな募集やいや本当にまあね、昔ながらの深夜のラジオみたいな話になってましたけど深夜のラジオではあるんですがね、はい、いやまあね本当に夏っていうのはいろんなイベントがありますしね。
そうです
ね、はい、いいですね。花火大会もいろんなとこでありますし、
この前あったんですね、滋賀、
滋賀あの琵琶湖の花火大会あればえぐかったですね、はい、僕もちょうどね、はい、琵琶湖の方にいましたんで、はい、そばではなかったんですけど、はい、まあ今回ね、ちょっと遠目から見たんですけど、うん、今までどこの花火大会でも見たことないなっていう花火の種類、もうそれと、2時間ほど、うん、切れ間なく上がりっぱなしなんです。あれねちょっとね多分僕は近畿ではもうナンバーワンになったんちゃうかなっていう気もしますし、うん、全国でも長岡の花火大会とか有名ですけど、うん、新潟の、はい、あれでもテレビ中継東京でねよくやるんで見てるんですけど、まあドーンドーンってこうまあ普通のやつがたくさん上がるっていう感じなんですけど、その琵琶湖のやつはね異常なぐらい綺麗かったですよ。
なんかこうなんかよくね、
はい、
こう SNS でアップされてるのを見ると、うん、はいはい、横にね一列にこう花
そうなんです、
ね、ドーンと上がるので、
そうなんです、
一発じゃなくてね、
そうなん
です、はい、5玉6玉が上がるんで
ちょっとびっくりしました。
かっこいいですよね。
あれもね、それが一つ一つ色違うでしょ、
はい、
それとかもう一つはもうドーンと大きな上がったらパーンと丸くなるんですけど、
はい、
それのね部分部分が全部色違うんですよね。
おー、かっこいい。
で、そんなんとかね、はい、これすごいなと思ってちょっと見ました今回はね。まあ花火もねいろんなところで見れるんですけど、
はい、
去年の秋もね、まあ、花火に形はちょっと似とんですけど、僕は夏の今年の夏はもうもう悔いを残すことなく終えますって言ってたんですけど、
はい、
スイカをね、
はい、
大玉のスイカを食べたって、はい、去年の夏の終わりに言ったんです、
はいはいはい、
この夏スイカ食べな、もう一昨年は食べれなかったからっていうので、
はい、
ものすごく思ってたら去年最後に一玉大きなやつを購入しましてですね、
はい、
もう一人でそれを食べたというね、
も
うそっから本当に3日間ぐらい食べ続けるんですけど、
はい、
まあ3日間4日間はねもう赤いうんちが出るというね、はい、これ本当にすごいことで、
はい、
まあ、今年もね、はい、やっぱりこの夏のもうね8月の中旬になりましたから、
はい、
そろそろね、
はい、
どこかで購入しないとなって、その実際玉じゃないんです、はい、本当に大玉を一人で食うっていう、ね、はい、これちょっと夏の僕はもう絶対的なことにしてるんですよね、はい、行事にね、
はい、
はい、だからもう今年はちょっと最近だからスイカをね、はい、いろんなところで見てます、
楽 ただ大きなスイカ
はね、大きなやつなんで、まあ、あのお家に帰っても誰も食べさせないんで、はい、まあ、まず買って帰ったらバンと半分に切るんですよ、
はい、
そしてその半玉を一気に食うというね、もうこれはもう絶対に譲れないというね、お腹壊すと言われてもいいんです、はい、
スプーンでほじほじ、
もうあのカレースプーンみたいなやつでね、
はい、でっかい、
もうそれで時間かけて食べるんですけど、
はい、
もうお腹張り切れるぐらいいっぱいになるんですけど、はい、まあこれででもスイカやっていう感じするんですね、
はい、
でもその残った半玉も大きいから、はい、なかなか冷蔵庫にね、はい、入れとくとこがないという、
そうか、だから
ちょっとそれは困るんですけど、はい、でも今年の夏もね必ずやります、
はい、スイカを、
はい、
大食いスイカ、
大食いスイカ、花火の形にちょっと似てますけど、はい、はい、もうそういうようなこともね、含めてちょっと夏の終わりをね楽しみたいと、
そうです
ね、まあ、夏真っ盛りで楽しんでることは、はい、もうなんて言っても第100回の高校野球でございます、
そうですね、
まあ ねもう燃えてます ね
この暑い中ね、
はい、まあね、ここの代表校になったところばっかりがこうピックアップされますけど、まあ、そこに勝ち残るまでにはね、はい、相当な数の学校がね、そういう、こう勝ち負けを、ね、の中から出てきた代表校でございますから、はい、本来この甲子園に出ただけでもね、
はい、
もう万々歳で、はい、もう楽しんでやればいいと思うんですけど、でもこの甲子園の中でも対戦してて、はい、やっぱりもう接戦やらもう追いつ追われつ、そして延長ね、もう今年は初めてね、延長12回を超えたから、タイブレイクというね、新しいルールに沿ってのね、延長戦もやりましたけど、いや、もうね、なんかやっぱ高校野球はいいですわ。あの筋書きがないと言いますね。
そうなんですね、一球入魂ね、はい、
もうあのヘッドスライディングするより走り抜けた方が早いんでって分かってても一塁でヘッドスライディングするというね、この学習能力のなさいや、あのでもやっぱあの僕は選手でも思いますもん、
はい、
あの甲子園の土でやっぱり汚して帰りたいっていうのもやっぱあるんですよ。
そう
だ
ね、
はい、もう絶対あるんです。僕もあの高1の時にあのチームが甲子園出たんでね、甲子園練習には一緒に入ったんですけど、
はい、
もうね、あのガバッてすくってね、お尻のポケットにいっぱい入れた覚えがありますこれ持って帰る、まあ、ベンチ入りはしてませんから、
はい、
試合はあのアルプス席で応援しましたけど、はい、ただ甲子園練習はね、その時ガバッと持った甲子園の土はなんか大事に置いてありました。今どこ行ったかしわかりませんけど今はね、もう来年ぐらいね、嵐に入って、
はい
はい、俺も嵐として甲子園に出場しようかというね、バカな考えをしておるのでございますが、
はい、
はい、もう高校野球はまだまだね、盛り上がる。今回は52校ですから、はい、大会もちょっと長いですから、まあ、僕もね、何回かは行きたいなと思ってます。
はい。
はい。ちょっとまだ行けてないんですけど。
はい。お時間作って。
はい。ね、本当に。はい、まあ、そうこうしてましたら、もうこうね、終わりのテーマが流れてきました。本当にすいません。なんか今日も一人で喋りましたけど。今、ちょうどね、この夏にまたクランクインする映画もね、そろそろインする頃でございます。衣装合わせも終わりました、
はい
はい、またどんな映画っていうのはね、お楽しみにまたご報告できる時が来ればと思っておりますが、はい、ケンさんも次回は、8月の、これが28かな、
そうですね、
ね、はい、また皆さんにねお会いできることを楽しみにしております、
はい、
はい、それでは皆さん夏バテしないように、また次回
さよなら。